今日恵みをいただく御言葉は申命記の18章9節から19節までです。申命記18章9節から19節。あなたの神主があなたに与えようとしておられる地に入った時、あなたはその異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似てはならない。あなたのうちに自分の息子娘に火の中を通らせる者があってはならない。占いをする者、牧者、まじない師、呪術者、呪文を唱える者、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならない。これらのことを行う者は皆主が忌み嫌われるからである。これらの忌み嫌うべきことのためにあなたの神主はあなたの前から彼らを追い払われる。あなたはあなたの神主に対して全きものでなければならない。あなたが占領しようとしているこれらの異邦の民は牧者や占い師に聞き従ってきたのは確かである。しかしあなたにはあなたの神主はそうすることを許されない。あなたの神主はあなたのうちからあなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。これはあなたがホレブであの集まりの日にあなたの神主に求めたそのことによるものである。あなたは私の神主の声を二度と聞きたくありません。またこの大きな火をもう見たくありません。私は死にたくありませんと言った。それで主は私に言われた。彼らの言ったことはもっともだ。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば私が彼に責任を問う。アーメン。一言お祈りをします。愛するイエス様、あなたはすでにこのモーセの時代から預言されており、モーセに代わる預言者としてあなたはこのモーセの預言の通りに現れてくださいました。今私たちが聞き従うべきはただあなたの御言葉のみです。あなたが告げられる言葉に聞き従わないものがあれば神様がそのものに責任を問うとあります通り、主よ、私たちはただあなたに聞き従って歩んでいくものでありますように。どうか今日あなたの御言葉を語るこのしもべを、唇を清くしてください。整えてください。どうか聞く一人一人の耳をあなたが今清めてください。あなたの命、あなたのその全く養いを持って今日私たちを養ってください。これからの時をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。モーセは再びその偶像崇拝をしてはならないことを命じております。特にですね、これから入っていこうとしているこのカナンの地で先住民たちがしていたその偶像崇拝を真似てはいけない。息子娘を火の中を通らせるものがあってはならない。また占いや牧者、まじない師、 チェルジシャン、霊媒をする者、口寄せ、死人に伺いを立てる者があってはならないと命じております、これらのことをしているからこの先住民のカナン人たちを私は追い払う、息子娘を火で焼いて、でそれで自分のその望みを遂げようとする者がいたり、また、そうした、呪文を唱えたり、また、偶像崇拝そのものはもう悪霊を礼拝する行為なんですけども、そういったことをしていた。でまた占いとか、口寄せ、そういった類のものですね、14節を、読んでいて、あなたが占領しようとしているこれらの違法の民は、牧者や占い師に聞き従ってきたのは確かである。しかしあなたには、あなたの神主はそうすることを許されないと書いてあるんですが、今まさにこの日本の国に、占いがテレビからない日はないですね。また、だいたいテレビつけると、占いが流れていたり、雑誌の、後ろの方を見たりすると占いが大体の、一般紙はあったり、またインターネットのポータルサイトを見ても大体占いっていうカテゴリーはあるんですけれども、この国はそうやって本当に主の意味嫌うべきことを、いろいろなところに掲げているわけですね。だから災いが絶えることがないわけ で本当に皆さん一人一人がですね、この日本の国のために取りなし祈る必要があります。ただ、ここではそうしたものを、禁じていて、でそれで実際ですね、サウル王も、イスラエルの最初の王サウル王も、それをもう徹底的に排除したわけですけども、でもですね、神様はサウル王を喜ばれませんでした。なぜなら聞き従わなかったからですね。モーセは、15節の方を見ますと、あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から、私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない、彼に聞き従わなければならないとありますね。確かにこの箇所はですね、イエス様のことを、本質的に表しておりますけれども、しかしイスラエル、ユダに対してですね、主は、代々預言者を使わして、そしてその時代時代において、行くべき道、正しい道を示していきました。サウル王の時代はサムエルだったんですね。で、その後にも、預言者が現れておりました、エリアが現れましたし、エリシャとかエミアとか、いろいろな預言者が現れて、その時代時代、その彼の言うことを聞かなくてはならなかったんですが、神と人との間に立って、で神様に取りなすものが、この当時は、サムエルであり、また時代を下れば、エルミアとか、いろいろな預言者であったり、そして最終的には皆さんが今聞き従うべきはイエス様です。この預言者の言うことに聞き従わなければならないと。ですから聞くことはあらゆる生贄に勝っているとサムエルは言いました。聞き従わないことは偶像の崇拝の罪だ。ですからサウル王、確かに霊媒や口寄せを追い出して、口寄せの女から恐れられるぐらいになったんですけども、でも聞き従わないという偶像礼拝の罪、占いの罪を犯していたんですね。表向きの偶像を取り除くことよりも、むしろ聞き従うことの方を主は望んでおられるんです。サウルは確かにですね、表だった偶像礼拝しませんでしたでしょう。また霊媒や口寄せを確かに追い出したことでしょうけれども、聞き従わないという霊的な偶像礼拝、霊的な占いの罪を彼は犯して、それで神様はサウル王を退けたわけです。このサウル王を主が退けたことは、本当に私たちがですね、 よくよく注意するべきことですね。皆さんは確かに表向きの、ね、お地蔵さんを拝んだりとかそういったことは、まあ、しないでしょうけれども、でも霊的な偶像礼拝の罪、要するに聞き従わないということ、それをこそ主はですね忌み嫌われます。私たちはこのことを本当によくよく覚えておくべきです。結局サウルはですね、最後の最後で口寄せに頼りましたね。神さんは、ね、預言者によっても語られない、ウリムによってもトンミムによっても語られない。で最後彼はね、何をしたか、口寄せを呼んで、で預言者サムエルを、ね、もう死んだサムエルを、ね、死者の中から聞こうとして、でそれで導きを求めました。この結局ですね、聞き従わないことは、要するに表向きいかに偶像とかまた口寄せとかを取り除いても、結局ですね聞き従わないことが続けば神様はもう語られることはなくなります、ね、聞き従わないということが続くのであれば、神様はその人に対する言葉はですねもう語らなくなっていくんですね。いかに大きな印や奇跡を、ね、してみせたとしても、またいかにですね、予言の言葉をその人が語ったとしても、ね、サウル王は予言の言葉をも語りました。でサウル王は予言者の一人なのかっていうことわざが流行るほどでした。でも結局ですね、印や不思議を見ても、また予言の言葉を語っても聞き従うことがなければですね、やがて取り上げられてしまい、そして最後の最後、あのサウル王のように本当に主に許しを請ったり願ったりすることもなければ、本当に悲惨な死に方をするんですね。悲惨な滅び方をします。今私たちは聞き従うべき御言葉があり、聞き従うべきお方があります。イエス・キリスト、このお方に皆さんは聞き従うべきであり、また御言葉こそ皆さんは聞き従うべきです。この15節の言葉ね、モーセは のような一人の預言者があなたの同胞から現れる、彼に聞き従わなければならない。でモーセは唐突にここでね、イエス様の預言をされますけれども、彼に聞き従わなければならないっていうのは、その原因はあなた方にあるということを16節以降で言っております。これはあなたがホレブであの集まりの日にあなたの神主に求めたそのことによるものである。あなたは私の神主の声を二度と聞きたくありません。またこの大きな火をもう見たくありません。私は死にたくありませんと言った。それで主は私に言われた。彼らの言ったことはもっともだ。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。私の名によって彼が告げる私の言葉に聞き従わないものがあれば、私が彼に責任を問う。アメン。ここに、要するにイスラエルの民がですね、ホレブの集まりの時に、主がですねとても恐ろしい様で現れました。大きな火でもって、もうイスラエル全体を焼き尽くすような大きな火が現れました。稲妻と雷と地震がありました。角笛の音があちこちで鳴り響きました。でそれでイスラエルの人々はもう こんな恐ろしい神様の、ね、権限は、見たくない、逃れたい、神様に直接会うとしたら私たちは必ず死んでしまうだろう、こんな聖なる神の前に一体誰が立つことができるだろうかととても恐れたんですね。だからこの、ね、人々は、私は主の声を二度と聞きたくありませんと、ね、稲妻の轟きのような恐ろしい主の御声を聞きたくない、 こんな大きな火で飲み尽くされるかもしれない。とてもイスラエルの人たちは恐れたんです。それで主はですね、彼らが恐れるのは最もなことだ。主のその聖なる趣に直にですね触れてしまったならば、人々は死んでしまいます、撃たれます。大祭司がですね年に一度、その最も聖なる至聖所と呼ばれるところに入るときも、血を携えていかなくてはね、贖いの血、この祭司の身代わりとなって流れた血を携えていかなければ、大祭司といえども撃たれて死んでしまうんです。神様の聖、その尊さ、聖なるありさまに人が触れるのであれば、人は死ぬしかないんです。誰もこの聖なる神の御前に立つことができる人はおりません。だから神と人との間に立つ中保者としての、イエス・キリストが必要なわけです。だから、このイスラエルのためには直接神様に触れることを恐れたから、だから私は彼らの同胞のうちから、一人の預言者を起こそう、でそれで彼の口に私の言葉を授けよう、彼の言うことを聞きなさい、彼に聞き従わなければならない、そう言われているわけです。イエス様は神と人との間に立って私たちの、ために取りなしてくださいます。冒頭でお読みしましたのはローマの3章の本なんですけども、ローマの3章の23節から25節までお読みします。ローマの3の23から、すべての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその血による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示ししになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。アーメン。全ての人は罪を犯しました。罪を犯した人がそのまま神様の御前に立つならば、必ず打たれて死ななくてはなりません。そこでですね、イエス様がなだめの供え物として神と人との間に立ってくださいました。25節になだめの供え物、客地見ますとなだめるものと書いてあるんですけども、これはギリシャ語ではヒラステリオンと言いまして、贖いの蓋とも訳すことができます。贖いの蓋、口語訳で食材貝とも訳せます。それは何かと言いますと、契約の箱の蓋です。皆さん、インディ・ジョーンズの失われたアークという映画見たことあるでしょうか。あれにも、アーク、その契約の箱が出てくるんですけども、その失われたアークは蓋で覆われておりますね。蓋で覆われているうちは無害なんてはあるんですけども、しかし蓋が取られると、災いが、そこにいる人々に下った。それは聖書の記述からのその、引用みたいなものなんですけども、要するにその贖いの蓋がなければですね、人は神様の聖なる趣に触れれば死んでしまうだけなんです。あの石の石板、モーセが山から切り出してきたあの石の石板が、箱の中に収められるようになりましたけれども、要するに人がですね、そのまま石の石板、裸のその状態に神様の聖なる趣に直にあらわにされた ままで触れるならば、聖なるありさまによって打たれてしまう。だからイエス様が蓋となって、贖いの蓋としてですね、その神様の聖と私たち人間という俗度を、切り分けて、そして 神と人との間にイエス様が立って、ね、贖いの蓋の役割をしてくださった。だから罪ある人間が、ね、神様の御前に、ね、立つことができる。イエス様は仲介人として、贖いの蓋として、ね、直に私たちがその聖なる趣に触れて死ぬことのないため、そしてイエス様が現れてくださったんです。イエス様は神と人との間に立つ中保者として立ってくださいました。だから私たちは、ね、キリストにあって大胆にその神の聖所に近づくことができ、折にかなった助けを受けることができるわけです。キリスト抜きで神様の御前に出るとしたら打たれて死んでしまいます。私たちは罪あるものですから。だからイエス様が私たちのために贖いの蓋、ヒラステリオン、ね、なだめの供え物として捧げられて、でそれで神と人との間に立ってくださったからこそ、私たちもイエス様にあって神様の御前に立つことができるようになったわけです。イエス様はなだめの供え物として立ってくださいました。そしてイエス様はこのモーセも預言者として、ね、私たちを導いてくださいます。そしてモーセも言っております。彼に聞き従わなければならない、ね、彼に聞き従わないこと、それが偶像崇拝の罪です。背くこと、占いの罪です。私たちはサウル王のようにですね、上っ面だけの、ね、偶像禁止とか偶像破壊とかしてはならない、ね、私たちは確かに日々の歩みにおいていろいろな偶像、まあ、ある人の場合はテレビであったり、ある人の場合はスマートフォンであったり、そういった偶像を打ち壊したりするんですけども、でも本当に思いの中において、霊の中において、神様から引き離すこと、それは聞き従わないこと、御言葉に背くことです。私たちの力はその御言葉に対する背きを取り除くべきです。そしてこの神様が立てられた一人の預言者イエス・キリストに聞き従うべきです。そうしていくのであれば、皆さんは本当に神様の身元に無事に見舞いに出て、折にかなった助けをいただくことができます。どうかこのイエス様に聞き従って、それで日々聖なる歩みをして、ますますキリストの似姿として整えられて、本当に神と人との間に皆様を立つ預言者として、ね、キリストを伝える者として世に福音を伝えていくことのできる皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちが聞き従うべきはただあなたのみです。背くことは占いの罪、聞き従わないことは誠に偶像崇拝の罪である。そう第一サムエルの15章に書いてある通り、私たちは本当にサウル王の犯した罪に陥ることがありませんように。彼は確かに徹底的に偶像崇拝を取り除き、占いや口寄せを取り除きましたが、しかし聞き従わないという表立たない占いや偶像崇拝を犯しておりました。そうして彼は最終的に結局口寄せに頼んで、神様からの言葉を全く何の語りかけもいただくことはできなくなってしまいました。神様からの語りかけをいただけなくなるまでに、私たちはあなたに聞き従わないということを続けるべきではありません。どうか私たちのうちのこの背きの罪を取り除いてくださいますように。そしてあなたが神と人との間に立ち、神様の聖なる趣に触れても死ぬことがないように、イエス様はあなたが覆ってくださることを感謝いたします。私たちはただあなたにあってのみ神様の御前に進み出ることができます。どうかイエス様、いつでもあなたと共に歩み、いつでもあなたを認めて歩むこれからでありますように。これから始まる1週間をどうかあなたと共なる歩みにおいて歩ませてください。 どうか一人一人がみんな揃って天の御国に入って、あなたの世話に預かることができますように。そこから漏れるものが一人もありませんように。イエスよ、どうかこの聖なる群れをあなたが導いてください。今日いただいた命の御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。